2023年9月8日です。本当に前提コロコロ変わりまして、アメリカ利上げないよねっていうのがあったりなかったりですね、2年債が上がっていたんですけど 5% 超えて、直近下がったりしてるしね、どう考えていいか分かんないという、米中ね、なんか話し合いをしていたそうなんですけど、新たに関税がどうだとかね、あれ喧嘩してんのやめんじゃないのみたいなね、で一方でね、iPhone ダミオ的になってね、じゃあ半導体どうするかとかね、いろいろあってというそんな感じなんですけど、極め付きは、日本 GDP ね、若干下方修正というかね、そんなのが修正値が発表されまして、そこからどんどんね崩れてしまったと。結果 FQ 終わりまして、短期金利マイナス配当利回りの半分ですね、中間配当ですから、ぐらいがね、約ざっくり200円ぐらい、日経平均にも先物が安いというか、先物に200円ぐらい足した方がねいいかって言えばそんな感じなんですけどね、ざっくりな話です、というね、今月はそんな状況が続くという中で、本当にいろんなね仕様がまちまちになってたりねするしね、香港だかどっかもあれですね、なんか大雨で、お休みとかね出てる通りなんで、台風もこちらね、温帯低気圧に変わる直前のねものですけど、雨降ってたりしますよね。本当に、そういう分でね、いろいろ天気がコロコロ変わるという感じがついております。SQ でどのぐらいはけたのかどうか分かりませんけど、できるか16億ですね。配当分お得なんでというかね、ロールして配当を取るのかなと思ってて、どのくらいねはけるかどうかまだ分かりませんので、いろんなねデータっていうのはちょっとね時間が経ってみないと分からないというお話ですね。証券会社にいるとですね、売買やってるとこで大体ねざっくり、最低でねどのぐらい出てるかっていうのがね、社内的にはアナウンスされるんですけど、個人投資家はね、フレンが聞けるか聞けないかは各自によっていろいろ違うかもしれませんけど、というね感じになっておりますね。直近最低線上がってましたんでね、それがどのぐらい下がるかがね、数字を立てば分かるんでしょうけど、そんな感じですね。ということで、できたが16億と。それなりに、日経平均385円安ですから、そんなもんかな、的な部分ですね。先物580円ぐらい安いんですけどね、200円加えられれば、380円と。そんな感じですね。半導体系も、売られてるのは売られてますけどね、こんなもんかな、ぐらいの的な部分で。これまで買われてきたしね。とにかくあちらこちらですね、いろいろ変わってしまいますんでね。で、SQ はあって、一応インプラは 15% になっておりますね。プットもそんなにそんなに、ではないというね、感じかもしれませんし。だからこんなもんだよねっていうね、下げなんですけどね。ただずっと言い続けてるように板薄いんでね、ざっくりこの辺のね、500円ぐらいはすぐ動いてしまうといえば動いてしまうというね、ことをちゃんと考えた上でどうするかというぐらいですね。あとはですね、データがいろいろね、あれなんですけど、ただ先物はさっき申し上げた通りね、200円ぐらいポンと下がりまして、ナイトね、昨日のナイト入ってからですけどね、それで、転換線ぐらいかな、冷やしのって思っていたんですけど、GDP 発表からね、ふたふたと、売られまして、消費足の基準線まで下がってしまったと。まだ分かりませんが、これでね、8月2日ね、トライ失敗かみたいなね。直近は上に抜ける抜けるって感じだったんですけどね、これでまたどうなるかが問われてくると、ちょっとインバウンドどうですかねっていうね、ところと、あとなんかね日本人お断りとかねなってるしね、スパイでどうだとこうだとかって、じゃあ本当に中国でねビジネスできるかどうかみたいな、ところもあったりするしね、いろいろですけどね、iPhone 系どうなんですかね、とかね、そんな感じで、とりあえずね、先物ですけど、ね、転換線割り込んで基準線まで行ってて、これでどうするかがまた、ね、問われてくると。で、先物ですね、週足の方はね、今、安値割るか、割るか割らないか割っちゃったのかな、というね、ちょっとデータがないとないって動いてますけど、という状態ですね。ちょっとこれで、週足もね、陰線系に、陰線というかね、下方向になってくると。一応定義の問題ですけどね、 結果、8月2日のトライ失敗かもしれないというね、感じだったりしますけれども、ただこれ200円分ね乗っかっちゃってるんであれなんですよね。でも安値って200円、1,2,3,4,5 ですから、まあ、200円、ね、入ってる分の安値ですか、ちょっとその辺がね、なかなか、まあ、表面的なものとね、実質的なものはどうするかが問われてくると。吹き足もまだ前の月の高値を超えてない状態で陰線になっちゃいましたね。まあ、定義の状態で、まあ、定義の上からはもうね、ちょっと調整系に入ってるんですけどね。まあ、そんな感じで、日足、まあ、売り、ね、細かい話ですけどね。週足も売りに変わって、吹き足は売りのままという、そんな感じになっております。あと、これがですね、今、先物はそうなんですけどね、まだ日経平均とかなんかちょっと違うんだよね、というね。で、全部週足の話ですけどね、日経平均はまだ上髭陰線、転換線の上と。ね、まだ買いのエリアですね。ただ、これもちょっとね、まだ、なんて言ったら分かりませんけどね、あっちがトライ失敗かみたいな。トピーもちょっと上髭になってね、陽線なんでしょうけど、まあ、全般的にはこんなもんだねって感じなんですね、結局ね。頑張ってきたちょっとマザーズ君も陰線入っちゃいましたね。とかね。まあ、そういうぐらいの話なんですけど、最低裁が直近ね、まあ、2週間ボンボンと上がってきたところなんですけど、まあ、全般のレベルは低いですからね、これでどうだこうだでもしょうがないかなみたいなところなんですけど、まあ、いかにやっぱりベース開いてないかね、流動性低下しているかって話かなという。で、評価損が1週遅れでマイナス 8.80 ですね。まあ、まあ、改善した後なんですけどね、これでどうなったかが問われてくると。アメリカ、ニューヨークダウが、まあ、ちょっと中足転換線またいでますね。こちらもまだはっきりしないとはっきりしないと。今ちょっと上からね、戻り売りになるかならないかがちょっと問われますんで。ナスダック頑張っていたんですけどね、結局7月2日のトライ、まだこれも算定値ですからね。言ってるのがね、確定値で話してるのかね、算定値で話してるのかね、よってみんな買っちゃいますんで。まあ、AI はね、簡単に言ったらね、売りになればそこで売ってくるだけの話でね、今我々は判断的にはね、まだ、まあ、会員のままは会員のままなんですけどね。という感じで、ちょっとナスダックがね、頑張るかどうかが問われてくると。まあ、ドル円はしっかりしてますね。ちょっとユーロが緩んでる。あとは各通貨ペアね、大円ベースは待ちましと、なっていたりします。で、アメリカの債券はちょっとなんか、まあ、どうすんかがなかなか分かんなかったりね。だって、数日でしょ、まあ、昨日、おとといですかね、なんか利上げないよねって話だったのにね、利上げあるよねとかね。ちょっとどうすんだ、お前っていう感じで。まあ、そんなことを含めてね、これ先どうなるかなんかね、分かりませんのでね。という感じで、まあ、とりあえずね、国内の金はしっかりしてますね。ニューヨークの金が1949、まあ、1950ドルはね、またいでる状態と。まあ、金利上がってくれば金売られるしね、金利、上がんないよって言えば金買われるしね、そんな状況なんですけど。原油がサウジの件からね、ポンと上がった後ですけど、今 86.64 ですね。まあ、ちょっと変な話飛びますけどね、やっぱりこれガソリン価格とかね、国内のね、やっぱりこれだけ言われてるのに、なんで直さないのみたいなね、既得権益みたいな感じですよね。まあ、そういう決まりだからって言えばね、それで終わりですけど、あとね、なんか某放送局もそうですけどね、なんかそういうとこも全然タッチしませんね。まあ、いろいろ言ってもしょうがないでしょうけど。まあ、という感じですね。で、ちょっと上海、深圳は若干こう緩んでるって言えば緩んでるぐらいですかね。いうところで、まあ、いろいろね、期待していたものはね、ダメになるし、ね、逆になんかね、喧嘩するのかしないのかよくわかんないし、みたいな。ね、何を基準に考えてるかもわかんないしね、っていう、まあ、ちょっと世の中になってしまってますんで。ね、あとはまあ、いろいろね、お付き合いがあったんでしょうけどね、またそれがどうなるかわかんないしね、ちょっと非常に、いろんな意味でね、流動的だった、来るかなと。インバウンド期待もこれでちょっとね、どうなるかが問われてくるし、ね、まあ、高校ね、いっぱい休校になっていたりね、するエリアがあったりと、いうぐらいね、コロナまた拡大してるしね、エリスっていうそうですね、今度ね。というね、感じで、いろいろね、またそういう部分がマイナスになっていくのかなと。 医療の現場本当にねインフルとね、コロナと、あとなんかねなんとか給金とね、本当に物々大変だそうで、もう風邪薬本当にね、調剤薬局でないそうですね、という状況に陥っているそうです。まあとにかくね、まあ先のことは本当によくよくね分かりませんのでね。あと、まあ、どうでもいい話ですけど、今ちょうどねコメント入れてる時に、テレビで、ね、千葉方面の、大雨の話がずっと流れているんですけど、まあ、このぐらいの雨でね、まあね千葉の方で300何十ミリ降ったっていうねやってますけれども、まあいろいろですねちゃんとね見ておいたりねしておかないとね、自分のところどうなるかなんかね分かりませんしね、まあ、例えば、2019年のね、大雨の時の荒川ねどうなってるかと、関係ない人はそう思うかもしれませんけどね、まあ当時、深夜にね、いろんな方からメールがバンバン来まして、利根川が危なくてどうしようとかねもう逃げられないとかね、いっぱいあったりしてるね感じだったんですけど、まあ今まだね、当時の写真いっぱい残ってますんでね、どのぐらいパンパンだったかってね、今河川敷のゴルフ場をね潰してまで、改修工事やってますね、やっぱり本当にやばかったんだなってねことだったと思うんですけどね、そのぐらいまあね見ておかないとわからないというね、あといろんな震災等あった時にね、写真はだいたい修正されて、出てきますんで、本当のとこわからなかったりしますよね、あと各ね、自分が今住んでるところね地盤どうなってるかとかね、結構昔、川が蛇行している時にね、ところだったのに、そこにねでかいマンション建ったりしてたりしますよね、まあ、ねそんな説明を受けてないと言ってもね、もう手遅れですんで、しっかりですねその辺がだんだん分かってくるね、まあ、分かっている時代になってますんで、やっぱりいろんな意味でね、確認はしておいた方がいいんじゃないかなと思う次第です。